話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。話の目薬ミュージックソンの時間がやってまいりました。まあ暑い日が続いてますが、もうあんまり暑いと言わんときましょうね本当にね。でも8月に入りましたんで、もう暦の上でも、まあ、立秋、そして、その後秋がやってくるんだろうという気持ちを持って、生活していきたいなと、はい、こんな風に思ってますが、
はい、
なんかもう暑いと次の言葉も出てこないような感じ
になって。だって人とね会ってもね、はい、まずね出てくる言葉がね、いつまでたっても暑いねっていう言葉しか出てこなくって、それがまず大事で。
そうですね。で、まあ、あの皆さんの表情を見てましても、なんかちょっとヘロヘロな感じの表情をしてありまして、
そう疲れが溜まってきますよ
あのうちの営業部なんかも外から帰ってきましたら、もう汗たくって、もうなんか顔がもうしんどいっていうような、そんな感じですからね。まあ、なんとかこの夏乗り切っていただけたらなと思いますが、はい、さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日はゲストをスタジオにお迎えしています。この番組で2週に一度聞いていただいておりますエンディングテーマです。浜田直也さんのふるさとということでいつもご紹介をさせていただいてるんですが、その浜田直也さんに今日は来ていただいております。どうもこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
なぜ来ていただいたかと言いますと、今度8月11日のこれ月曜日になります。
はい、
8月11日月曜日、浜田直也サマーコンサート2025というのが開かれるということで、はい、もう間もなくですね。
そうですね。
このコンサートのお話も聞かせていただこうと思うんですが、
はい、
いつものように浜田さんがこちらスタジオに来られますと、同行しているのが盲導犬なんです。
はい、
盲導犬の名前なんて言うんでしたっけ。
エナです。
エナさん、
はい、
エナちゃんで、何頭目でしたっけ。
2頭目です。
2頭目、
はい、
エナさんということですが、エナさんは今いくつぐらいなんですか。
もう5歳ですね。
5歳ですか。
はい、5歳ね。
で、エナさんと一緒になって生活するようになって
3年ですね。
3年目ということですね。
はい、
実際に盲導犬を一緒に連れて歩こうと思われたきっかけはどういうことだったんですか。
まだ前パートナーの時になるんですが、大学院の時だったんですけども、帰り道に駅の山があるじゃないですか、
はい、
あれの柱に顔ぶつけて怪我しまして。
あ、浜田さんが。
僕が、はい、でそこから外に出るのがすごく怖くなってしまって。まあ、
そりゃそうでしょうね。
はい、でそれで大学にちょうど特別支援教育という学科がありまして、そこの先生とちょっとつながりあった関係で、こんなことがあって外出るのが怖いんですよねって話をした時に、ちょうど教え子がその盲導犬の教会で勤めてるから話聞いてみるって形で紹介してもらったのがきっかけだったんですよね。
でも盲導犬持つまでに心配不安っていうのはなかったですか。
いやもうでもどちらかというと希望と言いますか、そのやはり西村さんも多分感じてらっしゃると思うんですけど、その白状で歩くときってやはり一歩ずつが恐怖と言いますか、すごく慎重に歩かなきゃいけないですし、ま
あ、そうですよね。
そういった部分が盲導犬と歩くことで解消されるのであれば、そんないいことはないと思ってたので、すごく希望を持って最初の共同訓練には挑みましたね。
なるほど。共同訓練という話を今おっしゃいましたが、共同訓練ってどういうもんなんですか。
は
い、
1頭目だと大体1ヶ月ほどその教会の方に泊まり込みまして。
泊まり込み、
はい、でパートナーと一緒に寝る時も外歩く時も一緒に過ごして、そのパートナーシップを築きながら、その、まあ、外を歩く練習をしたりだとか、またはその犬と暮らす上でのお勉強を座学をしたりだとか、そういったことを教会でする時間ですね。
白杖とそして盲導犬を連れて歩くのとの最大の違いって何ですか。
う
ん、
やはりこう、まあ、危険から、避けられるっていうのもそうですけれども、はい、僕が一番感じているのはやはりこう精神的な負担の軽減ですかね。
それはどういうことなんでしょう。
やはりさっきも言いましたように、その白杖で歩いている時っていうのは、いつ段差にぶつか、つまずくかもしれないとか、うんうんうん、水に落ちるかもしれないって恐怖を持ちながらだったんですけども、はい、それが、まあ、前パートナーソニックであり、今、はい、パートナーであるエナと歩くことで、そういう不安が一切なく歩けるっていうのは、うん、やはりこう精神的な、負担っていうのも減りましたし、外に出かけることの疲労度といいますか、うん、そういったものもかなりなくなったなっていうふうに感じてます。
やっぱり西村さん、うん、その精神的不安、はい、これをもって常に視覚障害者の方は外を歩いていらっしゃるという状態で、はい、それが若干でも解消されるというのは随分やっぱ違いがあるんでしょうね。
それはすごい違うと思います、やっぱり言うてはったみたい、白杖でその、路面探って、はい、いろんなもん感じるんですけど、でもそれって自分が感じるしかないけど、
そうですよ、ね、
変な日本語ですけど、でも盲導犬と一緒の場合は、まあ、盲導犬が感じてくれますもんね、
うん、そうですね、
そう、ほんで教えてくれるっていうので、うん、気持ち的には安心できるん違いますか。
なるほどね、
うん、
まあ、盲導犬とでも一体とならないとということで、うん、まあ、さっき言いました、うん、1ヶ月ぐらい最初は泊まり込みがあるというぐらいの、はいはい、まあ、練習もしないといけないという部分はあったりするわけですね。
そうですね、あとは、まあ、その歩くという技術的な部分に関してはもうこの子たちもトレーニングを受けているのである程度大丈夫なんですけども、やはりこう生き物同士ですので、
まあ、そりゃそうでしょう、
息を合わせるっていう作業も、うん、やはりこう共同訓練の時間だけじゃなくて、その後一緒に生活をしていく中で徐々に徐々に心の距離を近づけていくっていう作業が大事ですかね。
その、まあ、心の距離となりますと、うん、最初はソニックさんって、まあ、犬の名前がねソニックだったんですが、はい、今がエナさん、はい、ということは、まあ、変わってるわけですよね、
はい、
変わる時っていうのはなんかこう実際に浜田さんの方でなんかこう、うん、違いというか、
はい、
これから新しい、エナと一緒に生活ということでソニックとの違いみたいなやっぱあったりはしました。
あ、もうめちゃくちゃ変わりましたね。もう全く別のものというか、
そない違うもんなんですか。
僕の場合は違いました。というのもソニックが割とこうマイペースな子だったんですけども、
はあ、
どちらかというとエナは神経質と言いますか、そのなんで心を開いてないあなたの言うことを聞かなきゃいけないのみたいなそんなとこが最初はシッツダウンっていうコマンドもなかなか聞いてもらえない状態だったんですけども、今となってはもう本当に一発で聞いてくれるようになってるので、はあ、すごいもんやなと思ってますね。
へえ、やっぱ犬にも、まあ、当然ながら性格はありますからね、
うんうん、ありますね。
逆に言うとその性格に合わせていくというものもあるんですか、人間が。
あ、そうですね、やはりこう、うん、僕が訓練さんに言われ続けてたのは、うん、もう根気強くその彼女をあまり責めるんじゃなくて、彼女のご機嫌を取りながら寄り添ってあげることも大事です。怒ることだけじゃなくてやっぱり寄り添ってあげることも大事なので、広い目で見てあげてくださいって言われながら、日々過ごしてましたね。
なるほど。でもまあ生活ですから、
うん、
ちょっとカチンと来たりとか、
いや、まあ、ありますよ、それはね。
ありますか。
あります、あります。ただまあやはりその分外歩く時とかも助けてくれてますから、そこに文句ばっかり言ってても、
ね、それは確かにそうですよね。まあ、
頭上がれへんわみたいな。
まあそりゃそうですよね。でもまあこうして盲導犬と人とね、の付き合いというのはこんな感じでやってるんだということで、盲導犬を連れて歩いてる時、周りの人の対応の仕方ってなんか気をつけなければならないことってありますか、我々から。
基本的にはですね、はい、温かく見守るというか無視していただくような形で。
無視、
はい、
いいんですか。
おそらく可愛いから声かけたいとか触りたいって気持ちももちろんと思うんですけども、温かく見守りつつ、もうそこはもういないものといいますか、
は
あ、普通に見守ってもらう、まあ、変な言い方をすれば干渉しないっていう形を取っていただいて、彼女はもう集中して頑張ってお仕事してくれてますので、そこで変に声をかけていただくことで集中力が切れてしまうってこともあり得るので、特にこの暑い時期なんかは集中力が切れがちなので、なので温かく見守っていただいて、ただやはり白杖の生活の時と同じようにこの道に迷うこととかっていうのはありますので、ちょっと困ってるかなって時に、まあ盲導犬連れてるお兄さんなんか困ってますみたいな。
あ、やっぱりそれは必要なわけですね。
必要ですね、はい、ちょっと盲導犬勘違いされがちなのが が行き先を言えば連れて行ってくれると思われがち、
私もそう最初思ってたんですよ。
そうなんですよ、ね、ただやはり僕らがその道をちゃんと覚えてコマンドを出しているので、やっぱ迷子にもなることあるので、
ね、だからナビはないんですよね。
そうなんです、そうなんです。
盲導犬はナビっていう感覚をお持ちの方多分ね、あの生還者の方多いと思うんですけど、決してそうではないんですよ。まあそんなことで我々もあまりそれは声かけないようにそっとしておくということと、それからまだまだその盲導犬への理解っていうのがかなり深まってきてると思いますが、若干まだねその辺のところ、例えばレストラン食堂なんかに入る時とかいうのは拒否されたりって聞いたことがあるんですが、
残念ながらまだあります
ね。ありますか。
はい、あの大きなチェーン店とかであればもう会社の本部の方から、お出しを出していただいているのか、スムーズに入れるところも多いんですけども、個人店であったりだとか、やはりその生のお魚とか、お肉を扱うようなお店であれば、僕らも理解できる部分あるんです。やっぱそういう衛生面だとか、他のお客さんに対する配慮だとかっていう部分も理解できる部分あるんですけども、あの門前払いだけはすごくいつも悲しいなと思いながら、生活してますね。
なるほどね。はい、まあその辺のところも理解していただけたらなと思いますし、まあ今はもう一つの法律規則で、まあ、どのお店でも盲導犬は入れるんですよというようなことももう決まってることもあったりしますんで、その辺のところはちょっと一歩協力をしていただけたらなと。
そうですね、我々も、そこに感謝しながら、ですかね、
はい、思いますね、
はい、
はい、ということで、まあ、あの浜田さんはそのふるさとをいつも聞いていただいてお分かりの通り、バリトンの声を出しての、まあコンサートをされているということで、いつもあのふるさとばっかり聞いていただいているので、ちょっと今日は違う曲を1曲ここでお届けしようかなと思うんですが、
ありがとうございます、
夏らしい曲で浜辺の歌など、お聴きいただきましょう。こんな感じでいつも歌っていらっしゃいます。バリトン歌手として活動されている浜田直也さん、浜辺の歌お聴きいただきました。
ありがとうございます。
ということでございましてね、まあいろんな曲を今ね、頑張っていらっしゃるんですが、さあ先ほど申し上げました、いよいよそのサマーコンサート2025というのが8月の11日に行われるということなんですが、まず場所はどちらですか。
大阪の高石市民文化会館のアプラホール小ホールになります。
高石市民文化会館アプラホール小ホールということですが、これは南海電車の 高石の駅のもう目の前ですよね。
そうですね。はい。
もう降りてすぐのところにあるこのホールで、8月の11日月曜日です。時間は何時からですか？
13時半会場の14時開演です。
14時開演でございます。はい。今回のこのコンサート、どういうことをされるんですか？
今回はその大学の時にですね、同級生で一緒に切磋琢磨していた、ソプラノの子を、はい、同級生をお迎えしてですね、僕の歌声だけではなく、うん、ソプラノの歌声とともに日本の歌や、僕はちょっと、外国の曲もちょろっと歌ったりするんですけども。
その大学の時のご友人ということなんですが、はい、その方は視覚障害はもう
ないです。
で、はれへんわけですよね。
はい。
それはなんかクラブか、なんかあるいは勉強の中でということなんですか？
いえ、同じ音楽のコースで一緒に歌を勉強した、しかも同じクラスの仲間だったんですよ。はあ、彼女もまだ今歌を頑張ってるということで、ぜひ僕のコンサートで一緒に歌ってほしいということで、はい、僕のソロだけじゃなく彼女との受賞なども用意しております。
ちなみにそのソプラノ歌手は何とおっしゃる方なんですか？
森岡あゆみさんというんですが。
森岡あゆみさん、
はい、
大学時代のご友人でいらっしゃって、はい、まあ、お互いずっと歌手活動を続けていらっしゃるということですね。
彼女はね、一時その教員もされててですね、
学校の先生もやってます。
そうなんです、はい、ほうほう。今も歌の仕事とかピアノの教室とかやってたりもするんですけども、今歌も活動してます、ね。
なるほど。もうじゃあ大学時代からずっとつながっていらっしゃったわけですか？
噂では聞いてたんですけども、あまりこうお会いする機会ってのはなくて。
どういうことで？
たまたま僕のいつも今回もですけども、ピアノを弾いてくださる山賀萌子さんが、はい、その森岡さんと高校が一緒で、はい、で大学時代もずっと伴奏を弾いてたんですけども、はい、たまたまその山賀さんと他のコンサートの打ち合わせしてる時に、元気にしてるのかなって話したら、その歌頑張ってるよって話を聞いて、はい、じゃあぜひ一緒に歌いたいよってなって、お声掛けしたらぜひって言ってくれた形になるんですよね。
ということはピアノ奏者が繋いでくれたと。
あ、そうなんですよ、はい、
いうことで、はい、実際に今度は浜田さんのステージに立っていただくことになったと。
そうですね、
いうことですね、
はい。
なんか嬉しいですね。で
も、いや、もう本当にワクワクしてますね、はい。
もうかなり練習とかやってはるんですか？
今ね、まだおのおのがって形で、
おのおのが、
はい、もう少しで、はい、2人で合わせてピアニストも含めた練習も始まりますね。
浜田さんのコンサート、今ね、実際にこのスタジオにもエナちゃんというね、はい、盲導犬が、浜田さんのすぐ横に、はい、寝そべってる形、はい、もう本当わからないでしょ、大人しいでしょ、うん、これ放送中でも本当動かないですよね、
う
ん、
そうですね、
偉いなと思いますね、うんうん、さっき曲がかかってる間ため息ついてるって言ってました。犬がため息つくんだと思って、まあ、そういう状態なんですが、はい、このエナさんもこのコンサートでは活躍をするんですよね。
そうですね、もちろん一緒に僕と一緒にステージに上がってですね、足元で僕、そして、ステージのお客様もですね、見守ってくれる形になりますね。
だから同じステージに上がるんですよ。
そうですね、
エナさんも一緒に、
うん、その間エナちゃんは、うん、やっぱり良くなってる？
そうですね、割とステージ、しかも暖かいことが多いので、照明の関係とかで、なので結構コロッとひっくり返って、ひどい時にはぐっすり寝てる時ありますね。
すごいな。
曲が終わって読みかけても全然反応せんみたいな。
へえ、はい、度胸があるもんですね。
あ、そうですね。
でもステージ上がるお客さんがいらっしゃるから、うん、いつもの雰囲気とはもう多分犬も全然違うように感じるんじゃないかなと思うんですがね。
そうですね、緊張感は高いはずなんですけどね、うん、でももうだいぶ慣れたんでしょうね、うん、はい、
安心してやね。
そういうことですね、うんうんうん、であと私一度浜田さんのコンサート、はい、見せていただいた時は、はい、いつもなんかピアノのところの横にこうちょっとピアノの端に手かけて歌っていらっしゃったのを覚えてるんですが、はい、そんな感じですよね。
そうですね、
うん、やっぱりああしてピアノを聴きながら、うん、歌うというのはいかがですか？
うん、やはりこう歌というのはピアノがあってこそ歌えるものだと思ってますし、うん、そのピアニストが奏でてくれる、いわばその紙芝居の後ろの絵がある中に僕たちは言葉として歌を乗せるという形になるので、そのまあ、あそこのピアノに触れることによって、まあ、僕の体の 安定という意味もあるんですけども、それだけではなく、あそこから一つの、紙芝居のようなものをですね、音としてお客様に向かって発信するというような、はあ、そんな気持ちでいつも歌わせてもらってますね。
なるほどね、
はい。
まあ、バリトン歌手ということなんですが、はい、やっぱりこの大学時代でその前からやっぱ歌手にはなりたいなと思っていらっしゃったんですか？
正直そこまで高校時代、まあね、3月、出させていただいた時にもお話させていただいた、そのポップスの歌手になりたいっていう気持ちの方が当時は強かったんですけども、ただ高校生の時にその僕の歌の指導してくださってた先生が、その木下真紀子さんという方の寂しい歌詞の木という曲を歌ってらっしゃるのをコンサートで聞いて、その時に涙がバーッと出てきたんですよね。でその時に自分が作った音楽じゃなくても、その誰かが作った曲を歌うことでも感動って与えられるんだなと思って、その時あたりからそのクラシックの歌手というものになるのも一つありだなというか、そういう気持ちになっていったきっかけでしたね。
なるほどね、はい。まあ、そこから勉強もなさったんでしょうね。
あ、そうですね、はい。
で、こうしたコンサートが行われるということです、はい。もう一度このコンサート、サマーコンサートなんですけども、浜田直也サマーコンサート2025、曲も様々な曲歌われるんですね。
そうですね、日本ものもありますし、あのナポリ民謡もありますし、はい、楽しんでいただけると思います。
わかりました。そしてそこに、森岡さんというソプラノ歌手も加わってということです。はい、8月の11日月曜日です。8月の11日月曜日、場所が高石市、市民文化会館アプラホール小ホールで行われます。これ一般が2,000円、はい、そして高校生以下が1,000円ということです。で、介助者は1,000円ということですね。はい、介助者は1,000円ということで、ぜひ皆さん足運んでいただいて、はい、この暑い夏でこのねバリトンの声が響く、そしてソプラノの声が響く涼しい声が多分聞いてくると思うんですよ。ね、
心は熱く、
心は熱い。なんか聞いてるのは涼しげに、
そうですね、優雅に過ごしていただけたらと思います。
は
い、
ぜひよかったら足運んでいただいたら結構かと思います。もう一回言っておきますが、南海電車ですね、南海本線の高石の駅降りでもうすぐのところです。
はい、
改札出て右に行かれたらもうすぐのところに建物がありますんで、そちらの方で8月11日月曜日行われます。これお問い合わせとかどうすればよろしいでしょうか？
インターネットで浜田直也と検索いただけましたら、はい、あのホームページの方もございますので、そちらにメールアドレスございますし、各種、SNS でもですねメッセージ受け付けさせていただいておりますので、そちらでお問い合わせいただけたらなと思います。
浜田直也、三水線の方の浜ですね、
はい、
浜田直也で検索をしていただいたら出てくるということですので、そこから申し込みなども、お問い合わせもしていただけたらなということですね。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
は
い、
今日は浜田直也さんサマーコンサートのお話をお伺いいたしました。ということでお別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田としゃるでした。ここでまたまたいつものようにということなんですけれども、浜田さんの曲をお届けいたしますんで、浜田直也さんのふるさとで今日もお別れです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
うさぎを石かの山こぶなつりしかの川夢は今も巡りて忘れがたきふるさと さと。心ざしを果たしていつの日にか帰らん山。
キラ春来君と私、毎週火曜の夜10時から放送中。
皆さんの居場所になるような番組です。
ちょっと笑いたい時、耳を傾けてください。
私たちがワイワイ喋るよね。
いや、愛さんのトークにいつも助けられてます。
言うよね。
山下純一のバリアフリーファンク。
全盲で車椅子のミュージシャン山下純一です。毎週土曜日夜7時45分からオンエアしております。バリアフリーでファンキーな番組です。え、どういう番組、え、どういう番組なの、え、わからんから一回聞いてみてもらっていいですか。よろしくお願いいたします。
ラジコアプリならラジオもポッドキャストも楽しめる。ラジオとポッドキャストを自由に行き来することができて、ポッドキャストならいつでもどこでも無料で聞けるんです。ラジコアプリであなたのオーディオライフがぐっと充実しちゃいますよ。